こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。実践的中小企業再生論第3番は、藤原啓三による中小企業再生の実務書であり、金融機関再生支援協議会弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントなど企業再生に関わる実務家を主な対象としている初版以来、現場で物差しとして使われてきた内容を、第3番では中小企業再生支援協議会の運用改善、経営者保証ガイドラインの定着、金融検査マニュアルの廃止など、その後の制度変更を踏まえて更新している。単なる制度解説ではなく、再生の入り口から計画策定、税務、周辺インフラまでを横断し、実際に再生案件を進めるための判断材料を整理している点が特徴である。中小企業の再生を理論ではなく実務の流れに沿って理解したい読者に向いた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中小企業再生を取り巻く制度変化と支援現場の前提を整理する第1部では、中小企業再生をめぐる環境の変遷を起点に、金融機関の不良債権処理、地域金融機関の役割、法的整理と私的整理の違いなど、再生支援の前提条件を整理している。ここで重要なのは、再生が単独の経営努力ではなく金融行政金融機関の対応、支援制度の設計に強く左右される実務領域だと示している点である。特に中小企業の場合、大企業向けの開示的な再建手法ではなく、再建者調整や地域性を含めた柔軟な対応が必要になる。本書はその違いを抽象論で済ませず、私的整理手続や経済合理性、金融検査マニュアルとの関係まで視野に入れているため、案件の入り口で何を見極めるべきかが明確になる。再生支援の現場に入る前の共通言語を作る章立てになっている。次に、企業概要表と再生イメージの作成から始める実務的な着手手順。第2部の前半は、再生計画をいきなり書くのではなく、企業概要表の作成、再生イメージの策定、資金繰りの確認といった事前準備から始める構成になっている。これは、再生案件では表面的な数字だけでは判断できず、事業の実態、資金の詰まり方、経営者の認識を同時に把握しないと現実的な計画に落とし込めないためである。本書が実務的なのは、まず現状を立体的に把握し、その上でどの水準まで事業を戻すのかという再生イメージを定める点にある。単に帳簿を整えるのではなく、どの費用を見直し、どの事業を残し、どの支援を使うかを考える子を与える。再生支援の初動で必要なのは、過剰な理論よりも案件の全体像を早くつかむための手順であり、本書はその順序を具体的に示している。さらに、経営改善計画を支える事業デューデリジェンスと財務整理の考え方、本書の中核は、再生計画策定の基礎資料をどう集め、どう整えるかという点にある。事業デューデリジェンスの実践、財務デューデリジェンスの考え方、裸の算表や税額計算表の作成などは単なる事務作業ではなく、再生計画の妥当性を支える基盤である。ここで重要なのは、数字を美しく整えることよりも、事業そのものの理解と休業要因の特定に重点を置いている点である。なぜ業績が悪化したのか、何が一時的要因で何が構造的要因なのかを見分けなければ、計画は現実に耐えない。本書は金融支援スキームや債務免除、税務処理とも連動する形で計画を組み立てる必要性を示しており、財務と事業の両面を切り離さずに考える視点を与える。再生実務で最も難しい初期分析を手順として理解できる点が強みである。そして、経営者保証ガイドラインと再生スキーム各論が示す交渉実務第2部後半では、経営者保証に関するガイドラインや再生スキーム各論を扱い、債権者との交渉をどう進めるかという実務に踏み込んでいる。中小企業の再生では、経営者個人の保証が大きな障害にも緩和策にもなりうるため、保証の整理は資金繰りや債権意欲に直結する。本書はその制度を単なる救済策としてではなく、再生計画の実行可能性を高めるための一要素として位置づけている。また、私的整理、公表された手続、暫定リスケ対応など、状況に応じたスキームの使い分けにも目配りがある。ここでの焦点は、どの制度を選ぶかではなく、経営者、金融機関、支援者の間でどの程度の合意を形成できるかである。理論上の最適解より、実際に成立する再生条件を優先する姿勢が貫かれており、交渉の現場で役立つ内容になっている。最後に、事業再生関連税務と再生支援協議会の位置づけを横断的に理解する第3部の事業再生関連税務、第4部の中小企業再生支援協議会と周辺インフラは、本書を単なる再生計画の手引き以上のものにしている。再生案件では、債務免除益、無税償却、税額計算など税務処理が計画の成否に影響するため、税務を後回しにすると計画全体が崩れる。 本書は税務を独立した専門領域としてではなく、再生スキームと一体で理解させる構成をとっている。また再生支援協議会の機能や評価、周辺インフラをまとめることで、公的支援がどのように民間の再生実務を補完しているかも見える。これにより読者は案件処理の局所的な知識だけでなく、制度全体の中で自分の作業がどこに位置するのかを把握できる。実務の断片をつなぎ、再生支援の全体像を理解させる章として重要である。結論として、この本は中小企業再生に関わる実務家、金融機関担当者、再生支援協議会の関係者、事業再生コンサルタントに特に向いている。制度の説明にとどまらず、企業概要表の作成から事業デューデリジェンス、財務整理、経営者保証、税務、再生支援協議会の役割までを一冊で終えるため、現場で案件を進める際の見取り図として使いやすい。類書と比べて優れているのは、再生を単なる理論や法務の問題としてではなく、現場の運用、支援制度、税務処理を含む総合実務として書いている点である。第3版では制度改正後の実務感覚が反映されており、古い再生論のままでは対応しにくい論点を補える。中小企業再生の全体像を現実に使えるレベルで整理したい人に有用である。ご支援いただける場合は、藤原経ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。